三、
二、
一、
開始。
うわー、アジサイが綺麗な季節になりましたね。おはよう、こんにちは、こんばんは、ダゲホ。
到了绣球花绽放的季节呢，大家早安、午安、晚安。
うん、ということで、日本人の友です。我是日本人的友。
台湾人の玲玲です。我是台湾人的玲玲。
うん、じゃあ今日も台湾と日本で中国語と日本語の言語交換やっていきましょう、玲玲先生。
那我们今天也开始中文跟日文的语言交换吧、友さん。
うん。先にお話ししたいことがございます。なんだか最近、ポッドキャストの説明文で、なんか変な広告が書いてあるんですが、なんかさっきともさんが気づいたんだけど、なんか勝手に広告ついてるみたいです。すいません。あまり気にしないでね。
うん。就是在跟大家介绍这次的主题之前，我们有一件事想要跟大家报告一下，就是最近 Podcast 跟 Spotify 的说明文前面出现了奇怪的广告，就我们也是最近才发现这件事情。那就是它是好像不知道为什么自动就带入了这个广告，那就请大家不要在意，那个不是我们特别植入的广告哦。
そうやね、ポッドキャストとね、Spotify の説明文になんか突然中国語の広告が載ってるんだけど、せっかくともさん一生懸命説明文考えてんのに見えないやん。
对啊，难得就是ともさん就是花了很久的时间在写说明文，就被这个广告挡住了，好生气。
まああんまり気にしないでね本当に。
对，就请大家不要在意。
うん、それとね、あの皆さんにお願いがあります。もし俺たちの放送が面白いな。と思ってくれた方はですね、5つ星のレビューいただけませんでしょうか。できたらコメントで、あの一言だけでもいいんで、面白いとか楽しいですとか一言だけでもいいので何か書いてくれるととっても嬉しいです。何卒よろしくお願いします。
然后想要再请大家帮我们一个忙，就是在 Spotify 或是 Podcast 的留言里面帮我们评论五星好评，只要短短的一句话说很有趣或是很好玩的，就是节目之类的也可以，只要帮我们留下五星好评，我们都会非常感谢。
ありがとう。ということで、今日はですね、もうすぐアジサイが綺麗な季節なので、台湾と日本のアジサイがとっても綺麗な場所を教えたいと思います。
没错，因为到了绣球花绽放季节，那我们今天就要跟大家介绍日本跟台湾可以赏到绣球花的地方哦。
じゃあ今日はね、前編で台湾3つ、日本2つ紹介したいと思います。
那因为台湾绣球花开放的时期比较早一点点，所以我们这次的前篇先介绍台湾的三个，日本的两个。那后半部分会再介绍日本的三个，台湾的两个。
じゃあ早速台湾から行ってみましょうか。
好，那我们先从台湾的开始。台湾的第一个是非常非常非常有名的台北高家绣球花田。
哦，台北高家绣球花田。哦，日本語で何て言っていいのかさっぱりわかりませんが、まあ台北のアジサイがとっても綺麗な場所ですね。ちなみに中国語でアジサイは绣球花っていうのかな？
对，日文的アジサイ在中文是绣球花。
なるほど。ここはどんな場所なんでしょうか？
这个高家绣球花田是阳明山上最负盛名的绣球花景点之一。当然就是阳明山那边还有很多别的绣球花田，但这个是最有名的。
あ、そうなんや。へえ。ここはね、まあみんな台北に行ったことある人なら知ってると思うけど、陽明山、中国語で陽明山、陽明山の中にあるんだけど、その中でも特に有名な。アジサイの名所の一つだそうです。まあ、なんか、陽明山はその、いろいろたくさん、いろんな場所にアジサイが咲いてるんだけど、特にここが一番有名な場所みたい。一番綺麗なんだって。すごいね。ほほう。
然后、就是在。迎接十年一遇的存债良机，富养自己不是梦。中信优息投资级债00948B，甜甜价十元入手，还有平准金及月配息，小资也能轻松跟对。00948B，投资就是发。5月22到5月28号飞跃募集，一同债线王者新高度。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。
一番綺麗なんだって。すごいね。ほほ。
然后就是在刚好在这个季节，每年的五月到七月就是绣球花盛开的时候嘛。然后因为就是这一个景点的人潮特别多，所以他们也陆续开设在第二个园区，还有第三个园区在新北市的万里。
哦，そうなんや。へえ。ほんでね、ここは毎年5月から7月にかけて、アジサイが満開となる季節だそうです。でも観光客がね、めっちゃ多いんよ。ちなみにトモさんも行ったことあります、ここ。めっちゃ綺麗。ああ。え、リンリン先生行ったことある？
あ、我还没有去过、但我今年想要去看看。
ああ、そうなんや。リンリン先生行ったことないけど、今年は行ってみようと思うって。いや、めっちゃ綺麗やで、ほんまに。トモさん行ったことあるんだけどね。超綺麗。
めちゃ拍照、え。很适合拍完美照。
あ、せやで、もし写真撮ったらね、愛中に。
インスタ映え。
インスタ映え、そう。インスタに投稿してね。うわぁ。
あ、トモさん去过。感觉是很美的地方。
そう、めっちゃ綺麗だった。行ったことある。で、まあ、その多くの観光客に対応するために、この、アジサイ園はね、なんか、陽明山の第二園区と、万里にある第三園区が、なんと次々に開設されているそうでございます。へ、そうなんや。いや、でもね、なんかな、台湾のアジサイって、日本のアジサイとはまた、ちょっと、色が違って綺麗なんだよな。
あー、是啊、你说、台湾的绣球花跟日本绣球花颜色有点不一样吗？
ちょっと違う。なんかね、色がちょっと濃い感じがするかな。
あ、台湾で比較濃一点点な。
おー、な感じする。まあ、種類にもよるんだろうけどね。
うん。
おー。OK。
那我这次去的时候再拍照上传到 IG 给大家看看好了。
あー、せやね。ぜひ、リンリン先生、楽しみに待ってるで。インスタの写真。お願いね。
好的，那这一就是这个高加绣球花田的最佳赏花期是五月中到六月中，然后需要收门票，门票是200元。
おお、花の鑑賞期間はね、一番ベストな花の鑑賞期間は5月中旬から6月中旬。ちょうどいいじゃないですか。
对啊。
いいね。おお、で入場料は、一般の方で200元だそうでございます。いや、200元であんな綺麗なの見れたら、安いもんだよ。
对啊、拍个照都值得。
いや、本当にね、写真映えする、とっても綺麗な写真が撮れる場所なので、ぜひね、みんな行ってみてほしいと思います。
对、大家听完这一集、赶快就安排这周末去看看绣球花好了。
OK、じゃあ、日本の一つ目行きましょうか。
好、再来介绍日本的第一个。
日本の一つ目は、京都の三室戸寺っていうところでございます。
おー、日本第一个是京都宇治的山寺户寺。是一个寺庙吗？お寺ですか？
そうそうそう。そうです。お寺です。三室戸寺かな？京都の宇治にあるお寺やね。で、鑑賞時期はね、6月から7月上旬でございます。
那绣球花的赏花时期是在6月到7月上旬。
でここはね、なんと2万株のアジサイが杉木立を彩ります。西洋アジサイ、ガクアジサイ、柏葉アジサイ、幻のアジサイ、七段花など50種が咲き乱れ、アジサイ寺とも称されています。すごそう。
好多哦，在就是在六月。就是观赏时期是6月到7月嘛，然后这边有大约2万株的绣球花会点缀在杉木林之中。那像是有西洋绣球花、鹅绣球、重瓣绣球花跟幻影绣球花等50种绣球花盛开。
すごいね。
很厉害。
で、アジサイ園、これはね、なんとライトアップのイベントがあります。6月8日から6月23日の間の土日のみ開催。で、ライトに照らし出されたアジサイがとても幻想的です。ライトアップの時間は19時から21時でございます。いや、見てみたいわ。
好厉害哦。那这边是从6月8号到6月23的周六跟周日有开放限定的夜间赏花。好厉害哦。然后晚上夜间赏花的亮灯时间是晚上的7点到9点，那 亮灯的绣球花江呈现出梦幻般的景象，好想去看看哦！天哪，感觉超美。
ねえ、めっちゃ綺麗そうやね。トンさん行ったことないんだけど、なんで台湾の行ったことあって、地元の京都行ったことがないんだ。
台湾好像就比较不会搞这些。
そうやね。台湾なかなかライトアップってないけど、その日本はアジサイのライトアップがあるなんて、すごいね。ぜひ、京都に遊びに行った際は、見てきてほしいと思います。
对啊。如果有这个时间、就是6月到7月的时候、有去京都玩的听众的话、就一定可以安排看看这个景点哦。
うん。ということで、じゃあ台湾の二つ目、行ってみましょう。
うん。台湾的第二个是、新竹绣球花雪霸休闲农场。
新竹绣球花雪霸休闲农场。新竹新竹にある農場なのかな？
うん、新竹の農場です。
新竹にそんな綺麗な場所あるんやね。知らんかった。なんかでっかい会社しかないと思ってた。
你说科技产业园区之类的。
对，我以为那边都是很大的公司，
很大的公司，山上啊，山の上のところ。
啊，そうなんや、あるんだ。へ、山の上にも会社しかないと思ってたわ。
真假的？没有啦，就是雪霸休闲农场是在海拔1923公尺的高山农场，很高的地方哎。
高いね。ああ、このね、まあ、この農場は標高1923メートルのすごい高い山の農場だそうでございます。高っ、うん、
但、这里因为海拔比较高、所以这里的绣球花开得特别的大、然后特别的漂亮。
ああ、そうなんや。標高が高いため、ここでのアジサイは特に大きく、満開の時には特に美しいそうでございます。ええ、見てみたいな。うん。
然后但虽然就是这里的绣球花颜色比较淡一点点、嗯、但是每一株的绣球花的色彩都非常的分明，而且还可以、哦、因为是比较高的海拔关系，还可以远眺到雪霸的圣林线、哦、雪霸山的圣林线、哦、然后很适合大家周末想要轻松放松一下的时候去安排一趟心旷神怡的小旅行、哦
そうなんや。へえ、色合いは淡いですが、まあ、色彩が鮮明で、でしかもね、そのアジサイが楽しめるだけではなく、なんか標高が高いからね、その遠くにその山々の山脈が見えるので、心を癒す小旅行にとても最適だそうでございます。へえ、新竹にそんなとこあったんだね。
不是只有公司哦。
会社だけじゃないよって。あそこ、新竹はまあ、なんか、台湾のシリコンバレーって呼ばれてるような、なんか IT のでかい会社がいっぱいあるとこだから、なんか、そんな綺麗な場所があると思ってなかったね。
还是有啦。
そうなんだ。OK。じゃあ、いつ頃がいいのかな？
这边的最佳赏花期是5月底到6月中、然后、不需要收门票费用、所以大家可以。对，是非常佛心，大家可以来看看。
あら、最適な花の鑑賞期間はですね、5月下旬から6月中旬。これちょうどいい。そしてなんと入場料は無料だそうでございます。へえ、でもここどうやって行ったらいいやろ？車？
車吧。应该是开车比较方便。
せやね、車か登るかしかないな。
うん、めっちゃ。
へえ、そうなんや。オーケー。じゃあ次が日本やね。日本行きましょう。
好、再来介绍日本的第二个。
うん。日本の二つ目は大阪の大阪市立長井植物園でございます。へえ。
再来介绍的是大阪市的大阪市立长居植物园。
うん。鑑賞時期は5月下旬から6月下旬でございます。あらまたちょうどいい。
うん。最佳的赏花时期是5月下旬到6月下旬，是刚好听完这一集可以去看看绣球花。
おー、お前ね、この放送聞き終わったらもうすぐ見に行けるな。あー、で、ここはね、どういうところかというと、園内北側に位置するアジサイ園。 穏やかな起伏のある小道が続き、渓流が流れる庭園に、大阪市内最大級、約1万株の色とりどりのアジサイが、手まりのような花房をつけて咲き乱れております。いや、綺麗そうだね。
但这边绣球花是在园区北侧的绣球花园，那园区内有起伏温和的小径，还有流淌的溪流，那约有一万株左右的绣球花在这片花园中绽放，形成了如同手捧花球般的花絮。哦，好美哦！
ねえ、雨の日に濡れてひときわ輝きを増したアジサイはより魅力的だそうでございます。
尤其在下雨过后，绣球花被雨水打湿之后，会更加的闪耀迷人，增添魅力。天哪，感觉超美。
ねえ、しかもアジサイって天気を気にする必要がないからいいよね。なんか雨降っても綺麗だし、晴れてても綺麗だし、とてもいいね。
尤其就是像 Tomo 常说的，绣球花不是一个非常需要看季节的花类，而不是需要非常看天气的花类。它在下雨的时候也非常美丽，然后大晴天的时候也是非常的美丽。
いいね。大阪に遊びに来た人はぜひ見に行ってほしいと思います。
那近期有去大阪玩的人，可以去这边的大阪市立长居植物园看看哦。
ということで、じゃあ今日の最後、台湾の三つ目はどこかな？
台湾的第三个是苗栗的花鹿农场。
お、出た！トモさんの大好きな場所、苗栗。苗栗の花鹿農場。ま、説明文見てください。日本語で何て言っていいかわかんない。
那花鹿农场占地有 3.2 公顷。那到现在已经有大概40年的历史。那每年的4月到6月都会迎来大片的绣球花海绽放。那在今年更推出了全台唯一的绣球花小火车，叫做火车秀。然后你花只需要花铜板价50元就可以坐那一台小火车，用悠哉的模样欣赏美丽的花海。
そうなんや、すごいね。ここはね、まあ、苗栗っていうところにあるんだけど、面積 3.2 ヘクタールのこの農場は約40年の歴史があります。4月から6月にかけて広大なアジサイの海が広がります。はぁ、すごそうだね。で、しかも2024年、今年やね、今年にはなんと台湾唯一のアジサイの小さな列車、なんていうかな、まあ、アジサイ列車みたいなのが導入されてて、なんかこう、アジサイがいっぱい飾ってある列車に乗って、そのアジサイをこう見ることができるみたいな。で、しかもそれがわずか50元のコインで美しい花景色をゆったりと楽しむことができます。あー、乗ってみたーい。ちょうどいいやん、今年からやだから。めっちゃいいね。
对啊，刚好是今年开始的活动。然后他还有推出我觉得我超想吃的一个东西，叫做绣球花花旗鳞。
そんなもあるんや、リンリン先生もめちゃくちゃ食べたい。なんと、そこには、アジサイアイスクリームもありますと。なんかさっき写真見たんだけど、なんか形も綺麗だし、色も綺麗だし、美味しそうだよね。
对啊，它就是做成像绣球花的冰淇淋，然后有三种口味，有玫瑰、优格跟综合，看起来真的超高颜值，也是非常适合拍照打卡。
あー、お前ね、なんか、写真写りがとっても良さそうで、インスタにとっても最適かもしれません。いいですね。じゃあ、鑑賞期間はいつかな？
那这里的赏花最佳赏花期是4月到6月。但是这边的农场是需要门票的。那一个人的门票是200元。
ふむふむ。最適な花の鑑賞期間は4月から6月。あ、もう今すぐ行けますね。ああ、で、入場料があります。200元でございます。楽しそうだし、美味しそう。いいね、行ってみたいな。い
や、本当にいいところです
ね。ねえ。OK。ということで、今回は日本2つ、台湾3つ紹介しましたので、後編では、日本3つ、台湾2つ紹介したいと思います。
好，那这次的前篇就到这边先结束。这次介绍了台湾的三个跟日本两个，那下次会再跟大家介绍日本的三个跟台湾的两个。
ありがとう。ということで、じゃあ今日はこんな感じで、こんなアジサイにも 噛んだっちゃ噛んじゃった実際にも詳しくなれる俺たちのポッドキャストは、毎週月曜日と木曜日、日本時間朝の7時、台湾時間朝の6時に更新してます。もし気に入ってくれた方は、友達に進めてあげたり、なんかインスタとかツイッターでみんなに紹介してくれるととっても嬉しいです。何卒よろしく。
那这样我们的 podcast 的话在每周一跟每周四台湾时间早上6点日本时间早上7点时候更新。喜欢我们的节目的话欢迎分享给身边朋友知道哦。
そして YouTube に字幕付きの動画がアップされております。そしてさらに毎週日曜日に白熊さんとカナダに住んでる白熊さんテディさんと、台湾人のワンさんとトモさんで英語と中国語と日本語を同時にできる同時に勉強ができる生放送をやってますんで、みんなよかったらチャンネル登録、高評価、通知のオン。何卒よろしく。
那我们也有 YouTube 的频道，在 YouTube 上会上传韩字幕的影片。那最近在 YouTube 上有上传了中文、英文跟日文三语的交换语言交换影片，是由住在加拿大的日本人白熊小姐跟台湾的王小姐还有 Tomo 桑一起的影片，那大家记得去 YouTube 帮我们看看哦。
そして、ファンボックスってところで僕たちに寄付もできます。そして、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックもやっておりますんで、みんなよかったら見てみてね。
那有一些内容是在 Fanbox 才能听到的。想要解锁更多节目的话，欢迎在 Fanbox 上订阅我们。那订阅连接在下方的说明文。那另外，我们还有推特、脸书跟 Instagram， 大家记得追踪跟我们聊天哦。要追踪才可以看到我分享的那个紫阳绣球花的照片。
そうだよ。隣人先生が撮ってくれたアジサイの写真見たいという方はね、ぜひインスタ見に来てね。そして、隣人先生の写真というか、隣人先生アジサイ撮りに行った時に、その自分の写真とかも撮れるかな。そのアジサイと隣人先生を写した写真みたいな。
可以、但我们就放在 Fanbox 里面就好。
そうそう。だから、インスタは花だけ。リリー先生と花が一緒の写真はファンボックスだけ。
没错。那、有订阅 Fanbox 的话就可以看到我跟绣球花一起的照片。那只有追踪 Instagram 的话就只能给大家看到我拍的绣球花的照片。那大家记得帮我们也赞助一下 Fanbox 啦，谢谢。
そうだよ。みんな Fanbox に登録したら、ついにリンリン先生が見れるよ。ということで、
Fanbox 限定。
そう、Fanbox 限定です。ということで、また次回お会いしましょう。
大家下次见啦。
Yeah, bye bye.
Bye bye.